Dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今晩集っている私たちは皆クリスマスそのものとこのクリスマスの季節を愛しています。美しいクリスマスの音楽やクリスマスキャロル、家族や友達との集い、笑顔、嬉しそうにはしゃぐ子どもたちに勝るものがあるでしょうか。この時期には家族や友達、地域社会を結びつける素晴らしい力があります。私たちはプレゼント交換やクリスマスのご馳走を楽しみにします。多くの人はこの時期をクリスマスらしく過ごすために欠かせないことが思い浮かぶことでしょう。イギリスの作家チャールズ・ディケンズが書いたクリスマスキャロルの中で、スクルージの甥はクリスマスの持つ不思議な力についてこのように言います。クリスマスが来ると、私はいつもクリスマスの時期というものは結構な時期だと思うのですよ。親切になり、人を許し、慈悲深い気持ちになる楽しい時期だと。男も女も皆揃って閉ざしていた心を自由に開き、他の人に目を向け、そういった人たちも実は人生を共に旅する仲間であって、別の旅路を行く違った人種ではないと思えるようになるのです。そんな時期は長い一年の中で他にないと思います。神よ、クリスマスを祝福してくださいと言いたくなるのです。私は親として、また今は祖父として、子どもたちやそのまた子どもたちが救い主の誕生を祝い、家族が集まって交流を楽しむ姿を見ながら、クリスマスの持つ不思議な力について思い巡らすことがあります。私と同じように皆さんも、子どもたちが純粋に喜んで無邪気にこの特別な日を心待ちにし楽しんでいる様子を見たことがあるでしょう。子どもたちが喜んでいる姿を見ると、私たちは子どもの頃の楽しかったクリスマスを思い出します。ディケンズもこう言っています。時には子どもになるのは良いことです。それはクリスマスほど子どもになるのに良い時期は他にないからです。私はロサンゼルス近郊で育ちました。家はオレンジ畑に囲まれており、クリスマスの時期季節にはオレンジがたわわに実ります。毎年クリスマスになると日を決めて夜、家族や友達、近所の人を呼んだものです。そしてクリスマスキャロルを歌い、お菓子を食べるのです。そして何時間もクリスマスキャロルを歌いました。そして子どもたちはそのうちこっそり抜け出してオレンジ畑で遊んだものです。妻のキャシーと私も南カリフォルニアの比較的海岸に近いところで子どもを育てました。南カリフォルニアのクリスマスといえば風に揺らぐヤシの木です。うちの子どもたちは毎年港へ行ってクリスマス恒例のボートパレードを見るのを楽しみにしていました。何百艘もの美しいボートが色とりどりの光を輝かせながら港を巡るのです。私たちは感動して見入りました。今はソルトレイクシティに住んでいるので、クリスマスになるとキャッシーと私は子供や孫たちを地元の劇団が演じるクリスマスキャロルに連れて行きます。毎年米国で人との交わりを拒否してきたエベネーザー・スクルージがクリスマスの喜びに満ちた幸せな隣人へと奇跡的な変貌を遂げるのを見て、自分の中にあるスクルージのような性質を捨てようと決心します。もう少し良い人になり、すべての人に慈愛を示した救い主の模範に従おうと思うようになるのです。クリスマスの時期が来ると自分を変えようという気持ちになるのは、人生を良い方向に変えるイエス・キリストの贖いの力を感じるからでしょう。2000年以上前、ベツレヘムで神の御子がお生まれになりました。人々に愛されているこの話はルカ伝に記録されています。その頃、全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町ナザレを出てユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録をするためであった。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて初子を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿をしながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。 この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平安があるように。天使は自分が現れた時に羊飼いたちがまず恐れを感じたことを見て取り、恐れるなと言いました。不意に現れたこの天の使者が放つ神の驚くべき栄光を見て、彼らは確かに心の底から恐れました。しかし天使が告げた言葉は恐ろしいものではありませんでした。その反対です。奇跡的な出来事が起こったことを教えるために最高の知らせを携えてきました。人類をあがなう技が文字通り始まったことを告げに来たのです。これほど喜ばしい知らせを宣言した使者は後にも先にもありません。神の一人子がたった今この世での生活を始められたというのです。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。確かにこれは大きな喜びです。天使が約束したこの大きな喜びを手に入れることなど自分には到底できないと感じることは誰にでもあります。誰にも欠点はありますし、人生で病気や失敗、失望、そして最後には死という試練に遭います。多くの人が安全に暮らせる祝福に預かっている一方で、現在そうではない人もいます。人生でぶつかる問題と格闘し、人生がもたらす痛手を心身に共に負っている人もたくさんいます。人生に苦難がつきまとうにもかかわらず、主が今日私たちにお与えになるメッセージは、2000年前に群れの番をしていた羊飼いにお与えになったのと同じ、恐れるなという言葉です。おそらく恐れるなという天使の言葉は、あの初めてのクリスマスの夜に身の危険を感じて恐れた羊飼いの心を鎮めることにとどまらず、今の私たちに深い意味のある言葉かもしれません。この天使は救い主がお生まれになったのだから、恐れが勝利することは決してないことを理解させ、究極の恐れを抱く理由などないことを納得させようとしたのではないでしょうか。このように永遠に解決しない問題はなく、あがなわれない人などいないことを思い起こさせるためにこう言ったのではないでしょうか。クリスマスに与えられる最高の贈り物は、いつの時代でも救い主ご自身がお与えになった贈り物、すなわち完全な平安です。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がされるな、またおじけるな。平安とはとほど遠いような世の中にあっても、救い主の平安の贈り物は置かれている環境に関係なく人の心に存在し続けることができます。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、私たちの心と思いとをイエス・キリストイエスにあって守るであろう。私たちに従ってきなさいという救い主の呼びかけに応えるならば、イエスはいつまでも続く恐れは永遠に消え去り、未来は保証されます。これは全ての民に与えられる大きな喜びなのです。預言者イザヤはこう言いました。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の身の手を持ってあなたを支える。2000年前にベツレヘムで救い主がお生まれになったからこそ希望があります。さらに贖い、苦痛からの解放、勝利、成功があります。天使の軍勢が突然現れて、意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平安があるようにと歌って、救い主の誕生を高らかに宣言したのも当然のことと言えます。これほど人に平安を与えるメッセージは他にないのです。これほど人々への善意に満ちたメッセージはありませんでした。主が教えられたように、これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。イエス・キリストの御名により、アーメン。